大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今年度も最後の放送です ね、
そうですね。
3月29日でしょ。年度代わりのいろんなことってありますよね。まあ世情大変なんでちょっとずれたりもしてるかもしれませんが、
そうかもしれませんね。
ね、まあいろいろ皆さんね、いろいろ大変でしょうけれども、この30分だけはですね、ちょっと忘れてというか、忘れてなくてもいいんですけどね。そうですね、時間軸を来年とか再来年とか、じっくりとですね、いろんなことを一緒に考えていただければなと思うんですよね。まあ今月最後で日曜日なんで、恒例のお便り特集ということでね、もう先ほどなんかね、スタッフの方が、小山さん余計なこと言わなければたくさん読めますからねって余計なこと、あ、そうですか、すいませんとかっていう感じで始まっちゃいますけどね。じゃあオープニングからいつ、
そうですね、はい、いつお届けしますね。大阪市の森子さんからいただきました。
ありがとうございます。
毎週聞かせていただいていますが、お便りは初めてです。
そうですか、ありがとうございます。
北海道行きたいですね。今は介護そして仕事でなかなか足を運ぶことができないのが残念ですが、
です
いつの日か番組を聞きながら気持ちは北海道です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
介護でこう、ね、いろいろ大変な方で、北海道のみならず旅行が難しいという方、これ僕ね本当たくさん聞いて、生で聞いてるんですけど、それは北海道のみならず東京、名古屋、大阪、あるいは京都、もういろんなところで聞いてるんですけども、今までねこの十何年いろいろとこで、直にねお話しさせていただきましたんで、それでちょっと今ですね、この間もユニバーサルっていうかね、新商社の方でも介護の方でもできるっていうのはちょっと暮らし住宅の話しましたよね、乙部でね。それだけじゃなくて、働きながらしかも、介護の方も一緒にできないかと、お父様お母様も一緒に来れないかと、これね私の永遠の課題の、永遠といっても、この7、8年の課題でして、それをですね今北海道田舎活性化協議会の方で、何個かの町と相談してます。またいいお知らせができればなと思うんですけれどもね。ということで、少しでもね、今日たくさんのお便りを、で好む好まざるに関わらず、何でしたっけ、
おらいもくんコースターが
コースターがね、行くんですね。よろしくお願いします。
北海道の新しい使い方を皆さんと一緒に考える番組、大山慎介のちょっと暮らし北海道、今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はですね、お便り特集どんどんいきますか。
はい、ありがとうございます。まずはですね、2月23日の放送を聞いてというお便りがたくさん届きました。
2月23日というのはお便り特集の時、
そうですね、
出た。そうするとあれですよね、空飛ぶなんとかっていうことも含めて、そのキャッチボールですよね。
そうですね、はい、あり
がとうございます。
はい、札幌市のむつみさんからいただきました、農業高校の生徒さんたち、真面目で可愛らしくて大好きです。好きな人の作る食べ物をいただくっていいですよね、ということで、
これはエアドゥの、
そうです、
スープカレー、
はい、
はいはい、
同じくですね、北海道千歳市のラジオネームマジックさんからもいただいています。北海道の農業高校と農業科を設置する高校14校が、高校生が育てた野菜を使用したレトルトスープカレー、はい、エアドゥの機内で販売する空飛ぶスープカレープロジェクト、ユニークな取り組みですね。両者にとってプラスになると思います。
この反響すごかったですね。
そうなんです、北海道内はもちろんなんですが、
ね、でね、今ここにあるんですよ、空飛ぶスープカレー、これいいですよね。でかいでしょ、
ね、箱に入ってるんですけど、これで一食分ですもんね。
僕ね、どう考えても、この重さから考えてね、で実際いただいたんですよ。むちゃくちゃ美味しいの、むちゃくちゃ美味しいんですよね。これでも機内でしか販売してないんですけれど、高校生の顔がね、たくさんこう いいね、この高校生の顔たくさんあってね。で14個それぞれ紹介してますね、はい、でたくさんいただきましたね、はい、紹介しましょう。
千葉県船橋市の安幸さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
この放送を聞いてエアドゥと高校生のコラボスープカレ ー飛行機の機内でしか買えないっていうのを食べてみたいですね。
そうですね、機内でしか売ってないんですね、
うん、そうなんです、はい、続いて神戸市の聖子さんからいただきました。我が町神戸の神戸空港から発着しているエアドゥ、
そうですね、はい、
なので余計に北海道に興味が湧きました。また空飛ぶスープカレーっていうネーミングがなんかいいですよね。かなりお気に入りです。
かなりお気に入りです。今ね、札幌神戸の直行便、それから札幌名古屋の直行便、そして函館名古屋の直行便もあるんですよね、うん、エアドゥね。そしてもう一つあるか、
そして続いて、はい、京都府宇治市ののりひろさんからいただきました。
ありがとうございます。
エアドゥの機内でしか買えないカレー
そこですか。そうね、
とても欲しくなりました。北海道の物産展だったりとか数量限定で販売してほしいなと思います。
あ、それね、僕そうそう、このスープカレーをまあ、相談にねエアドゥさんに行った時にある役員の方と、これたくさんどっかで売れないんですかねって聞いてみたんですよ、そうしたらこの14校の高校生が全部材料を作ってるんでそんなに数ないんですって。で今、はい、機内販売を止めてる諸般の事情でね、どの航空会社も止めてるじゃないですか、はい、それでだからまあいつになったら、まあ、部数がね、うん、販売の個数ですか、はい、個数がどのくらいなのか分からないけれど、そもそもそんなにたくさん作ってないんですって、材料の関係で。
なるほど、
だから機内販売なおかつ数量限定レアということで、僕もね本当同じこと考えたんですよ、うん、他のところでこれ売れませんかねって話してあまりにも惜しかったんでね。そんなことでぜひエアドゥの機内でお願いしますということで、
はい、続いて上川町の、
あ、出た、
はい、
上川、あの元気な水木さんね。
そうなんです、はい、お便りたくさんいただいております。大阪府堺市の徹さんからいただきました。
ありがとうございます。
水口さん、確かに上川の主という表現納得です元気でしっかりしていて思わず一緒に行動を起こしたいとか、この人に任せておけば大丈夫という気持ちにさせてくれますね。
まあね、僕実際お会いしたんで、ね、確かにね
パワフルですか。
パワフルですし、僕なんかずっと年上なんですけれどもなんかね、なんか変なおじさん来たみたいな目線でもうね空気がね支配してるの、その場の空気を。でまだ1年でしょ、すごいなと思ったんですけど、
う
ん、すごい上川の反響もあったですよね、
はい、続いて神戸市のラジオネーム鍋豚さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
今回上川町を紹介されましたが、高梨選手や原田選手で有名なスキージャンプの町であることも知りました。
あ、そうですか。
そんな中、はい、地域おこし協力隊の水口さん、1年も経たないのに地域にどっぷり馴染んでいるのがすごいですそして大山さんが言っていたラーメンの朝日が気になりますね。
あ、気になっちゃった、ごめんなさい。朝日ね、本当日本一ラーメンの会のいろんなお店美味しいですよ、僕いろいろね食べさせていただきました。朝日はですね、そこの店長さんいろいろ変わってましてね、宴会を一回したことがあるんですけど、一回かな、二回かな、
ラーメン屋さんで宴会、
そうそう、座敷があってね、
はい、
ラーメン屋の宴会ってどういうのかなって僕あんまりちょっとイメージ湧かなかったんですけど、出てきた最初の料理がイタリアンみたいな、とか思って、まず、
はい、
まずね全然違う、ね、最後の最後にラーメンが
小盛
りで、小盛り小盛り、でもまあグランドメニューって言いますか、普通のメニューは本当いろんなメニューがあって、原田選手の特製ジャンプ台だとかね、あるじゃないですか、これ有名ですよね、はい、レンゲがジャンプ台になってて、周りに観客席がですね黄色いコーンがあったりですね、いろんなまあラーメンの上から見ると、ああジャンプ台そうですねみたいな感じになるんですけどね、ところが店長はね、あそれはそれって言って、幻の塩ラーメンとかね、めちゃくちゃあるんですよ、いろいろ、あちょっとごめんなさい、これ語ったらね1時間番組になるんで、ということで日本一ラーメンの会美味しいですよ、はい、
続いて名古屋市のラジオネームグーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
今回の上川町、コンパクトで四季もありラーメンもありお酒もあり美味しいと番組で言っていて、さらにコミュニティプロデューサーの水口さんの元気な話術を聞いて魅力が増しました。今大変な時期に来ていますが、いろいろなことが収まってから一度訪れたいです。これからも応援しています。
そうですね、お酒もありますからね、琉球蔵っていうね、うん、これがね上川っていうねお酒なんですけども、上川は 上川町は上に三本川じゃないですか、はい、じゃなくてお酒の方はあの神様の神にっていう風になるんですね。これね僕日本酒あんまりねいただかないんですけど、これ全然違うの、びっくり仰天千葉なの、本当美味しかったですし、実はあの渓谷ミトンっていうですね豚肉が
有名ですね、
有名なんですよ、もち米で最後こう食べてって、はい、やっぱりもち米よりも水らしいですね、水がやっぱりこう決めてっていうことで、あこの間お邪魔した時に久々に渓谷ミトンのすき焼き食べました、うん、食べました、うん
ね、北海道あの豚肉ですき焼きをやることもありますからね、
そういうことで美味しかったですけれども、ぜひ上川に足を運んでもらえたらなと思いますが、もう一つだけいきますか、
はい、続いて名古屋市の旅ずきんさんです。上川町には早雲峡に45年前の新婚旅行で訪れて以来今まで3度訪れました。
3回、
うん、
いいですね。
地域コミュニティを盛り上げるためにはその役割を担う人の人間性が重要であることが理解できました。本日出演されていた地域おこし協力隊の水口さんはその性格の明るさ、やる気度1年にも満たないのに地元の人から受け入れられていますよね。物事を進めるにあたっては人間関係が大切であることを再確認再認識しました。
なるほどね、うん、確かに強烈ですね水口さんの。
そうなんです、水口さんの反応がすごいです。
反応がすごかったですね、はい、
続いて、はい、東大阪市のラジオネーム安代さんからもいただいています、はい、早雲峡温泉行ったことがありますよ。
あいいですね、ありがとうございます。
氷瀑祭りやスキージャンプで有名な上川町に元気な水口さんが札幌から地域おこし協力隊に来られて1年、すでに溶け込まれていてコミュニティプロデューサーとして活躍されているんですね。おばあちゃんおじいちゃんに好かれてまさにぴったりな人だと思います。きっと盛り上げられると思いますよ。
なるほどね、確かにねおじいちゃんおばあちゃんにはね抜群でしょうね、コミュニティ能力は。でもね早雲峡とかそれからラーメンとか、まあ、上川はいろいろ特産物ありますけれども、もちろんお酒も最近も本当に有名ですけれども、そこに並んで水口さん
有名が一つ
もすごいなと思って
名物が増える、
コミュニティ能力すごいんだろうなと僕思いますね。上川町です。まあ、春になると、まあ、北海道はねそろそろもうちょっと4月5月かな、あの森のガーデンが、
はい、
開花もオープンしますんでね、うん、また一つ楽しみが増えるかなと思います。はい、そして
続いては松前町の、
あ、はい、松前ね、今度ぐっと南です ね、
そうですね、
最南端の町ですね、うん、北海道で一番南です。
愛知県豊川市のとしこさんからいただきました。
ありがとうございます。
松前町といえばやはり松前漬け有名ですよね。
有名ですよね。
我が家では松前漬けがみんなの大好物なので、私松前漬けにも挑戦して作ってみました。
あ自分で、
はい、
あ本州ではなかなかそれ聞かないですね。
そうですよね、はいはい、しかし家族から大ブーイングがやっぱり何かが足りないのかあの味が出せませんでした。本当に難しいですね。松前町は桜や書道とそして松前藩があっただけにその名残が今も続いている町なんだなと実感しました。今年も1万本の桜が花を咲かせるんでしょうね。
1万本の桜ってなんか歌みたいですね本当に綺麗なんですよね、うん、そっか松前漬けを作られたんですね、
素晴らしいですね。
そして僕みたいな感じ、何かが足りないそんな感じなんですねはい、
続いて北海道札幌市の優子さんからいただきました。
ありがとうございます。
松前町娘と2人旅で行ってきました。
いいですね。
例年よりも早く開花でしたが早く開花していましたがとても綺麗でした。海産物も美味しかったです。
今年もですね松前につい最近聞いたら早いみたいですね。全国的にそうでしょ、
そうですね、雪解けも早かったんでね、
今年そうだ雪少なかったよね。札幌の豪雪地帯が本当ね、なんか記録的なんでしょ。
そうですね、一瞬ね帳尻合わせるように降った時期もありましたが、
でも通算すると一番少ないんですよね、うん、そして桜も例年より早いということで松前も早いということですね、うん、でも1万本どうやって咲くんですかね。あ、まあ、早咲き遅咲き
順番で ねこう
あ中咲き遅咲きか、うん、3段階ずっと咲くんでね、またいろいろ楽しみにしていただけたらなと思います。
続いては兵庫県福崎町のともこさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
松前町の桜はテレビで見たことがあるんですが、はい、書道も盛んなんですね。知りませんでした。まだまだ知らないことだらけです。
はい、ですね、 これ中村さんもスタッフもですね書道のこと知りませんでした。
そうなんです、
ね、
うん、
ということで結構僕局内、ね、回ったら松前イコール書道の街っていうのはなかなか、ね、まだ広がってなかったんですけど、北海道内よりも草原書道会が全国ネットであるので、まあ、単独の書道会では全国最大ですか。ですから金光天先生が作った、草原書道会、こちらねかなり有名かなと思いますね、はい、
続いて高知県からもいただいています。
高知、
はい、山田のハム太郎さんからいただきました。
ありがとうございます。
松前町の桜のことをお話しされていましたが、5月ぐらいでしたら桜見に行きたいですね。前に行ったことがありますがものすごく綺麗で感動しました。
高知から、
高知から
来ていただいた。考えたらね、僕松前の桜の時期のちょっとまあシーズンが後ろだったかな。でもいろんな本州の方がいらっしゃってるのを記憶してますね。そうですね、ほとんど本州、道内からも行きますけども本州の方も多いですね。はい、いろいろありがとうございます。そしていろいろ質問やご意見もあるんで、はい、できる限り、はい、
行きましょう。では質問からいきましょうかね、はい、大阪府の方ですね、ラジオネームひろりんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
地元の方々は厳しい自然とどう折り合いをつけて暮らしていらっしゃるんでしょうか。心がけや具体的な注意を教えてください。
お、厳しい自然、
はい、
こちらはあ、そうか、いただいた時期から考えるとやっぱり冬ですかね、うん、冬のことを。
そうですね。
で、松前のことをお聞きになってこれをいただいたということなんですが、厳しい自然って優しい自然と厳しい自然、もしかして厳しいの反対語は何になるんですかね。
うん、
そうですね、たやすいとかそういうことなんでしょうけれども、うん、鉄板言われるのは冬どうやって暮らしてるんですかと、これはもう本当に言われるんですけど、どうですかね中村さん、冬の過ごし方ってなんか独自に考えてることあります？
もう何十年も当たり前に過ごしすぎて、何かこうっていう、ここが気をつけてるっていうことはちょっと何かあったかなって今思うと、
僕はですね、冬の間も本州と行ったり来たりするじゃないですか、はい、うん、ですから温度差をまあいろいろ調節するんですね、はい、これ結構グッズを持ってるんですけどね、ここでそれ言ったのまた冬のグッズ特集ってなんですけど温度差を乗り越えるグッズ特集っていう工夫があるんですけど、それはちょっと置いといて、冬って鉄板寒いと、雪が降ると、そして路面が凍ると、全てそれ当たり前だっていうふうに思い込んで、というかまあ身に染みて、それでこう注意してやるということなんですね。ですが僕は本州で一度も北海道の冬はもうハッピーですよと、ハッピーハッピーっていうことを言ったことがなく、厳しいですから、厳しいものは厳しいんで、ただ北海道民は、まあ聞いていただいている道民の方もそうだなと思われるかもしれませんが、家の中はあったかいので、はい、冬外での過ごし方、うん、それを皆さんやっぱりそれぞれ工夫してますよね。
そうですね、
着物って言いますかね、うん、着るものの工夫、それから食べるものの工夫、コンディションの工夫とかね、うん、そこの冬の工夫ってのはやっぱりね、何度かこの番組でもお伝えしてますけど、本州の方が、特に、まあ、初めての北海道の冬を3週間暮らしましたっていう時の感想とかもいろいろご紹介していると思うんですが、そういったことが結構ですね今後も参考になると思うんで、ぜひですね こちらの番組でも取り上げていきたいなと思いますね。
そしてご意見もいただいております、
はい、
名古屋市の淳二さんからいただきました。
ありがとうございます。
アッサブ町の鳥田さんの話題、
はいはい、
人気でしたね。
あの方ね、
はい、はいはい、町のいいところばかりではなく悪いところも指摘していたことに感心しました、
はいはい、
ちょっと暮らしの体験された方で悪いところ大募集を実施したらどうでしょうか。いいところの情報はたくさん集まりますが、悪いところはあってもなかなか言い出せないことが多いものです。本音を語り合う番組であってほしいと思います。
はい、そうですね、
悪いところ大募集、
悪いところっていう表現ね、うん、でも結構ですし、あるいはこんなはずじゃなかったとか、
ええ、
あるいはここはやっぱりきついなとか、そういう話って、まあ、インタビューでもお聞きすることありますし、はい、それからおはがきでも時々紹介してますし、でこれからもねもっと紹介していきたいんですが、うん、僕はね結構大阪や名古屋で聞いていただいている方とこじんまりした地味なミーティングっていうかね、打ち合わせをさせていただくことが今後もあると思うんです、はい、今までも100 回はないですけど結構数十回以上はあるんですけども、うん、そうすると体験した方が来ていただいているケースが多くて、あるいは北海道暮らしフェアの会場でお聞きすることもあって、結構ね今ご指摘いただいたようにね、順次さんですか、いろいろあります。いや鉄板最初の電話のやり取りで、役場との電話のやり取りで何度かお伝えしているようにすぐそこねスーパーとか、ちゃんとそのちょっとぐらい住宅からどうなんですかって、はい、住宅からは、コンビニとなんとかがすぐそこすぐそこ、これ要注意とかね、あるいは間取りかもそうですし、家の作りそれをですね、だいぶ街も工夫して映像で流したり、あれ写真で流したりしてますけども、はい、うん、どんどん聞いていただきたいと思いますよね。そしてこう今お話しあった悪いところ大募集って言いますか、こんなはずじゃなかったっていうね、そういったことも街の方に今度お聞きして、
そうですね、
そういったことをまとめて、ご紹介できたらいいなと思います。僕も直接聞いたことを、まあ、間接的にはなりますけれども、このラジオでねお伝えして、そっかそれだったらこんな風にうちの町直そうという風に北海道の市町村の方が聞いていただいて、はい、直していくということの繰り返しでずっと地味にやってきたんですね。これからもよろしくお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです。
はい、今週は
利尻町からです。
利尻町、まさか
の
罪な
利尻昆布酢を2本セットにして5名様にプレゼントいたします。
これ本当いいのかな、これ
罪な酢
って僕は勝手に言ってるんですけど、いいのかなっていうのはですね、喜ばれるんですよ、うん、贈り物それからお使い物、うん、お土産に喜ばれるんですけど、その次行った時にお叱り受けるんですよねどこで買えばいいのと、もうねハマっちゃったでしょ、中野もハマってるでしょ。
美味しいですよね。
離島基地に買いに行ってんの？
そうですね札幌に住んでるとすぐに買えますけど、
札幌市内は北11条西1丁目、はい、離島基地、うん、でも利尻に買いに行くってきついよね。
そうですね。
でも飛行機だと岡玉から1本、千歳から1本なんですけど、利尻、ね、昆布酢買いに行く人いないよね、まあ、いないんですけど、大阪だと、はい、宝塚、阪急の宝塚線の岡町の駅歩いて、40秒かな60歩みたいな感じの、岡町商店街の角にこじんまりしてるんですけど、綺麗な奥様がやってる、まあ、もちろん社長もいるんですけど、北海道純春、こちらの方でやっぱり人気だそうです。新徳そばも人気だったみたいですね。
そうでしたね、
そして北海道純春さんの方で利尻昆布酢、大阪の方ぜひ、ね、お買い求めいただけたらなと。別に私営業してるわけじゃないんですけど怒られるんで、いつもどこって、それで名古屋の方にじゃあ名古屋はどこさって言われるんで、今名古屋で置いてもらうとこ開拓してるんですけどごめんなさいね、はい、
この罪なすをプレゼントさせていただきます、はい、大山さん合言葉をお願いします。
そうですね、実は今日ご紹介してませんけれども、やっぱこの時期施錠大変なんで、いろんなそういった大変なことで頑張りましょうとかね、はい、いろいったメッセージをたくさんいただきました、うん、ということで、まあ今は大変かもしれませんが、来月も大変かもしれませんが、いずれきっとまた明るい時が来ますんで、そういうことで、まあ、北海道のみならず皆さんと一緒にですね、また楽しい時期を私はお待ちしてますということで、うん、きっと来ますんでということで、きっとと、はい、いうことでお願いできますか。
はい、じゃあ合言葉は3文字できっとと書いてください。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp、 締め切りは4月3日金曜日一着でお願いします。
利尻昆布酢はNPO 島づくりセンター、こちらがやってる利尻昆布酢がちょっと価格が抜群に違うんですよ。抜群に違うって変ですけども、完璧に違うんですけども、味がすごいということで、うん、町民の方がガンガンお買い求めになってると、舌の肥えた利尻の方が、
ね、
ということなんですね、うん、よろしくお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です、はい、3月8日放送、合言葉は書の町。
あ、この松前の時ね、はい、
ご案内したプレゼントは松前町から松前漬けセットを抽選で5名様にプレゼントいたします。
本場もんですね、うん、はい、
当選者は北海道札幌市まりさん、北海道江差町秀幸さん、愛知県名古屋市和彦さん、大阪府河内長野市ゆきさん、奈良県奈良市かやさんです。おめでとうございます。
はい、いいですね、本場もね、
はい、はい、そして今月も毎週の市町村とは別に
出たダブルプレゼントの当選者ですね、
はいはい、こちらは札幌市株式会社高弘の紅鮭ハラスをプレゼントいたします。
この量が多いんでね、はい、美味しくて量が多いんですけどもね。
当選者は愛知県半田市ひろきさん、大阪府大阪市ゆきこさんです。おめでとうございます。
ということでね、今年度令和元年度、ね、2019年度の最後の放送でしたけれども、はい、この年度替わり施錠も大変なんで、いろんなことで皆さんね、周り大変なんですかねっていうのは、そもそもね、北海道内では転勤とかも、そうそうそう、他の県だと転勤でも移動は引っ越しを伴わないケースが多いじゃないですか、
はい、
北海道内って引っ越しを伴うケースが多いので、皆さんね、いろいろとお忙しいかと思いますが、これからね、絶対にね、先ほどちょっと言いましたように辛い時期もあったり大変なこともあったりしますし、まあ、国の方で何だかボーンボーンとね、いろんなこと言ってますけれども、きっと明るい時が来ますんで、またその時ですね、長いスパンで北海道の新しい使い方を皆さんに考えていただけたらなと思うんですね。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りしました。